今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや早いものでもう3月半ばとなりました。まあ、今日もちょっと肌寒いですけども、もうこれからは春ですよね。い
や春ですね。
春ですよ。
西宮にはですね、はい、本当に春を感じられるいいところいっぱいあるんですけども、
はい、
この前ね、はい、初めて高等梅林に行ってきました。
あ、梅ですね。
梅、
はい、
綺麗でしたわ。いやもういろんなね、はい、種類の梅があって、いやこれもう赤も白も、まあ、そしてなんていうか心ほっこりするような感じですよね。
そうですよね。
まあ、ぜひ皆さんもね、はい、高等公民館の横にあるから行っていただきたいんですけども。
そうですよね。まだまだ遅く咲く梅もありますから。
まあそうです。まあ、噂によるとちょっと見頃若干過ぎたかもという人もいるんですけど、あ、まあ、いろんな種類ありますからね。
そうです
はい、はい。いやそれとですね、はい、もう一つこれからはやっぱり桜 FM だからこそ、
はい、
西宮のね桜が
桜ですね。
まあ、桜は日本中咲くんですけども、まあ、その中でも一番に美しいと言われている、
うん、言われている
桜が西宮の桜ですが、
はい、
そこでですね3月30日から4月の7日、
はい、
小清水浄水場ってあるんですけども、
はい、
万智谷のね公園墓地の横ですけど、
はい、
そこを普段入れないところを桜がうわーっと植わってるところを、
はい、
まあ、中に入ってもらえるように開放してます、
はい、もう無料開放の、
そら無料です
よ。もう皆さんが楽しみにしてらっしゃる。
そうそうそう、
ね、
実は私行ったことないんですよ。
そうです。
いや外から見たことあるんですけど。
私もです。すいません。
ね、それでこの開放してる時にはなんとその水道の、まあ、庁舎の3階か屋上かからですね、
はい、
バーッと見るのが綺麗らしくてですね、
はい、
でまあ、そこにも入れちゃうと。
あ、この期間だけの特別
ってことですよね。そうそうそう、そこから見るのがかなり綺麗と言われておりまして。
そうです
か。桜の通り抜け、
はい
はい、
ぜひ、
ね、
私もじゃあ初めてですけど、
私もフラッと行ってるかもしれませんのでね、はい、3月30日から4月の7日まで、はい、桜の、ね、予報によって、うん、ちょっと毎年いつにしようかって上下水道局悩んでましたけど。
そうですよね。
ちょっと早めにシフトしました。
ああそうなんですね。
そうなんです。ちなみにですね、4月7日が西宮の桜祭りなんですけど、
はい、
これはまた別の局が所管してるんですけど、
はい、
その時に桜散ってるかもしれないと頭抱えてましたけどね。
あ、もうこれがね本当に自然のものなんで、まあね、なんとも
そうなんですよ。この門を開けるとかね、警備員さんの手配するとかは若干早めるとか若干できますけど、
はい、
この祭りイベント系はね、
そうですね、
だからまあ今年の桜は、はい、だから長く持ってもらうことを願うという、うん、
そうですよね、はい、
そういう感じです。
祈りたいと思います、
はい、
皆さんもぜひ春の訪れを楽しみにしていただきたいと思います、は
い、
なんか番組終わりそうですけど、
はい、
これからです、
はい
はい、さて、現在は3月定例市議会が行われておりますが、
はい、
初日の2月20日には市長の施政方針演説がありました。
はい、
今日は改めて新年度の予算や事業について施政方針をもとにお伺いします。
はい、
施政ニュース2月25日号の一面にも概要が掲載されておりますが、
はい、
市民とともに魅力ある文教住宅都市へというタイトルがとても印象的でした。
はい
はい、
これですね、まあ、私の強い思いとしてはですね、
はい、
やっぱり役所だけが市政をやっているんじゃなくて、
はい、
まあ、もちろん市民の皆さん方が生活をしながら、うん、それぞれ、できる範囲で、前向きに街を良くしていこう、
はい、
そしていろんなアイデアを出していただこうというのが、うん、まあ、脈々と流れている、
はい、
まあ、私たちの思いですよね、
うん、
まあ、そうした中で私も初めての予算編成だったんですけども。
そうですね、はい、
まあ、一方で私にとっては初めてですけど、西宮市政というのはもうこれもね90年以上脈々と続いて、
はい、
いる中でですね、そのうまいことを継続を図りながら、うん、私の色を徐々に出していく、まあ、そんな1年目の形になったかなと思っています。
はい、施政方針では3つの大きな柱が示されておりましたが、
はいはい、
最初に行政の信頼性向上に向けた市役所改革を挙げてらっしゃいますね。
はい、そうですね、
はい、
これですね、もちろんその今西宮市でですね、まあ、市民の皆さん方の信頼をしっかりと回復するためにやらなきゃいけないことはたくさんございます、
はい、
まあ、そこはもちろん私がリーダーシップとってやろうと思っています、うん、
はい、
同時に先ほど申し上げたことと重なるんですけども、まあ、市民の前向きな気持ちを生かす役所に仕組みを変えていく、うん、
はい、
シチズンシップって言葉あるんですけどね。
シチズンシップ、
例えばスポーツマンシップもシップですね、
はい、
フレンドシップっていうね、はい、まあ、これ友情のことですよね、はい、それでシチズンシップっていうとこのシップってつくとですね、うん、
はい、
まあ、その、まあ、スポーツマンシップっていう言葉から言うと分かりやすいんですけど、
はい、
スポーツマンとして、まあ、なんというか正々堂々、うん、卑怯なことせずにスポーツやりますっていうのがスポーツマンシップじゃないですか。
そうですね、
まあ、前向きな、あ、そういうような気持ち、うん、シチズンっていうのはまあ市民ですけど、
はい、
シチズンシップっていうのは市民として前向きに街を良くしていこう、うん、行動していこうというそういう、まあ、ことを指します、
はい、
で私はそのシチズンシップというものをもっと芽生えさせて、うん、そしてそれをもっと広げていくと、
はい、
まあ、つまり例えばですよ、町の公園、うん、まあ、今西宮の公園いろんな自治会さんとかがあの公園清掃を委託してもらってますけど、
はい、
まあ、それ半分ぐらいですよね、
はい、
で、まあ、公園の清掃はね、いや役所やれよって言って、いややりますよ、でしかし業者が来てですよ、ガッサーと年に数回やるよりも、
うん、
まあ、地域の人たちが和気あいあいと掃除してくれた方が、はい、それはやっぱりね、地域コミュニティの醸成にもつながるし、うん、でもっと言えばですよ、その鉄棒のペンキね、いやこれはもちろん市が塗り直さなきゃいけませんよ、
はい、
でまた変な風に塗られても困っちゃうんですけど、
はい、
まあ、だけど一方で、まあ、ある程度ね、この素養を持ってもらった人たちが、あ、自分たちでこういう形でなら塗れますよっていう風に仮になればね、
はい、
それは街はきれいになりますよね、
はい、
やっぱこっち市がやるとなると業者さん手配してとなるとできる数っていうのは限られてます、
はい、
まあ、そういう意味ではですね、街をきれいにするのも防災の意味で街を強くするのも、うん、役所も頑張るけれども役所だけじゃなくて市民の皆さんたちが前向きな気持ちを持って良くしていこう、
うん、
一緒に役所と一緒に街を良くしていく、まあ、仕事も一部やってもらおうと、
はい、
でそういうことでですね街って良くなっていくと思うんですよね、
うん、
一方で役所ってですね、まあ、役所に入って1年なんで思うんですけどお役所的っていう意味、
はい、
よく最近分かりますよね。
あ、そうですか、
やっぱりねその何らかのリスクを恐れるんですね、
は
い、もちろんリスクは恐れなきゃいけませんけどしかしまあ工夫によってねそのリスクをあの低減できることはあるわけです。さっきのペンキ塗るみたいな話も、
はい、
高いところで危ないところは塗らないでくださいっていうようなのあるだろうし、
あ、市民の皆さんにね、
はい、まあ、もしくはこのボランティア保険みたいなような形で、何らかカバーをするというようなやり方はあります、
はい、
だからリスクがあるから全部ダメ役所が全部やらなきゃダメということじゃなくて、そういう意味ではリスクもしっかりとお示しをして、
はい、
そして回避できるリスクは工夫をして、
はい、
で市民の皆さん方と、まあ、街を良くしていく、うん、そのことを役所の仕組みを変えて市民の皆さんにもいろいろやってもらえるようにするっていうのが私が考えるシチズンシップですね。
なるほど、
はい、
市民と共にというタイトル通り市民の方々にも参加していただいて、
そんな感じです。
でより一層地域のコミュニティ性も強めていただく
と。これ、ね、いろんなところでもすごい参加してもらってるんですよ。
そうですよね、すでに今もね
いろいろやってもらってるんだよ、
はい、
でだからあなんだもう私やってるよ市長知らないじゃないかって思われた人はごめんなさい、
うん、
いやもちろん私なりに認識してるつもりです、
はい、
ただそれをもっと、
はい、
もっと
うーん
ね、そんな感じです
ね。ということですよね、
はい、
そして2つ目の柱であります子ども子育ての応援と、
はい、
子どもや大人の学びの支援、
はい、
ということですが、その中でも市長が大きなエネルギーを注ぎたいと言われている子ども子育ての応援についてまず伺いますが、
そうですね、
はい、
これまずですね、
はい、
まあ、待機児童の問題が大きな問題としてどうしてもあります、
はい、
で私が来た年ですね、
はい、
去年の4月はもう400人を超える待機児童でした、今年の今のまだ調整中ですけども、ただやはりゼロはまだ相当遠いんです。
そうですね、
で一方でそうなると認可外に結果として入れざるを得ない人たちも多くいらっしゃって、うん、まあ、一つの判断をしました、
はい、
認可外に利用される方に対してですね、まあ、支援をしていこうと、
うん、
まあ、いうようなことで財政措置をまあ講じて今委員会議会で審議をいただいてますですけども、
はい、
まあ、なんとかこれをお認めいただければですね、まあ、仮に待機児童になってしまったと、で認可外の施設に入ったと、まあ、それであったとしてもですね、まあ、認可に入ったのと同等で、うん、まあ、子どもをまあお預けいただけるというようなそういう仕組みを入れましたんで、うん、
はい、
まあ、願わくばこれがね数年経った後にこの制度がいい意味でなくなる、いい意味でなくなるっていうのは、
ね、
要するに待機児童が本当にゼロになる形で、うん、漏れちゃったら月5万7万払わなきゃいけないというような状態でなくですね、
はい、
まあ、漏れないような整備をしていきたいんですけども、
うん、
まずは認可外保育施設への支援の拡充というのを今議会に提案させていただいております、
はいはい、 それからあの子どもの放課後の過ごし方という点も、これも、ね、やっぱり気がかりなと。
今まず育成センターが、まあ、3年まで一部4年までということなんですけども、うん、はい、一方で育成センターに預けてしっかり見てもらいたいという人たちもいれば、
はい、
まあ、そこまでがっつりじゃないわよっていうような、うん、つまり例えば小学校4年生ぐらいになると、はい、週に2回ぐらいだけ子供を見てもらいたいというような人が仮にいました、
はい、
育成センターのようにしっかりと勉強を見てもらってとかいうようなところまで実は求めてないんだけど、うん、他に居場所がないからやむを得ず育成センターに預けようと思っている人がいるとしたらですね、
はい、
まあ、極端な話、あのもう図書館とか校庭とかでのびのびと遊ぶ空間があれば、はい、そっちでこと足りるのにって思っていらっしゃる人もいると思われます、
はいはい、
で実際ある学校ではそのように図書館を、うん、夕方5時まで開けて子どもの居場所になっている学校もあります、う
ん、
市としてですね、あのやっぱり放課後の居場所づくりの事業として、うん、まあ、今申し上げたようにがっつり育成で預かるというだけじゃなくて、まあ、緩やかに放課後一遍うちに帰らなくても学校に入れると、
はい、そのまま残って
そう
入れると、
これ普通のことなんですよ、
うん、まあ、そうですよね。
私がね子供の頃ね、はい、まあ、つい先日ですけど、その頃は日本中の学校そうだったんですけど、
そうですね、
ちょっとまあいろいろなね時代の変遷の中で、うん、あの放課後というのは、うん、あの帰りなさいよみたいになっちゃってるところがあるんだったら、ちょっとそこは安全な形にして、はい、放課後の居場所として、うん、市全体位置付けたいなと、
はい、
まず今これも予算提起させていただいてますから議会のお認めをいただいてということになりますけど、うん、
はい、
まず31年度はまず2校、
うん、
でそれをうまくいくようだったら広げていきたいなと思っております。
はい、
はい、
で学びの支援ということでいきますと、はい、西宮型コミュニティスクール、そして西宮浜での小中一貫校について。
そうですね、というコミュニティスクールはね、
はい、
要は地域の皆さん方にも今お支えいただいてるんですけど、
はい、
さっきの放課後の居場所みたいなところにね、うん、例えばまあおことを引いてくれるような人がね、
は
あ、まあ、例えば助けてきてくれてね、まあ、週に1回、うん、ボランティアで教えてもらうような人を、
はい、
連れてきてもらうみたいな話、
はい、
まあ、それは今の学校運営協議会でもできなくはないですけども、うん、より広い形で地域が支える学校というような形でやっていくというその礎ですね、
はい、
それから小中一貫校に関してはですね、これはまあ言ってみたら西宮浜でやろうとしてるんですけども、まあ言ってみたら今ね中1ギャップっていうのが一番大きな問題って言われてるんですけど、
はい、
小学校から中学校に上がると環境がすごい変わるんですよ。
あ、はい、
つまり制服がいきなりできま す、
はい、
科目ごとに先生が変わります、
はい、
期末テストができま す、
そ、 うですよ、ね、
それから部活が始まって、
はい、
上下関係になるものが生まれます、
はい、
その環境に適合できなくて、というのが中1ギャップなんです、
はい、
それを緩やかにやっていこうというのが小中一貫校で、東京などではたくさん小中一貫校があります、
はい、
これをまず西宮浜でやっていこうというような、うそうしたことです。
わかりました、
はい、
そして3つ目の柱でありますシニアもみんなも生き生きする優しい街づくり、
はい、
ということですね。
そうですね、
はい、
これですね、要はちょっとした工夫でですね、
はい、
お出かけをよりちょっとしやすくなるような街にしていきたい、うん、移動もしやすい街にしていきたいというのは大きな考え方です、うん、
はい、
で具体的な政策としては、まあ、例えばシェアサイクルとか、
はい、
どうぞベンチというのを掲げさせていただきましたけど、
はい、
例えばシェアサイクルなんかはね、まあ、ちょっとした値段で15分数十円で自転車借りれると、
はい、うんうん、
元のところに返すんじゃなくて、
はい、
市役所前で借りて、
はい、
でそしたらまあ鳴尾支所に行くと、
はい、
まあ、そういう人がいるかどうか分からないですけど
いや例えばですね、
まあ、でも鳴尾支所に乗り捨てて、
はい、
次のところどっか行っちゃうとかね、
あのレンタカーのパターンですよね。
そんな感じも乗り捨てみたいな感じ、はい、でそういうようなこともまあ、これからまず、
はい、
実証実験をしていこうと思ってます。
あると便利ですね、
はい
はい、
それからどうぞベンチっていうのはですね、いやなかなかですね、バス停とかでも西宮はベンチが少ないんですけど、うん、ちょっと散歩するときにやっぱり腰を下ろすところがないとね、うん、なかなか出づらいと。
そうですね、奥になりますね。
そうなんですよね、うん、じゃあそういう意味では今順次ね、
うん、
まあ、あっちもこっちもというわけにはいきませんですけども、
はい、
まあ お出かけしやすくなるような環境整備として、うん、まあ、どうぞベンチというのを、まあ、設置をいろいろ進めていきたいなと思っております。
はいはい、まあ、ますます高齢化が進む社会でありますが、それにつきましても考えていらっしゃることはありますね。すね、
いろいろありますけどね、はい、やっぱりね、今シニアの人といろいろお話しすると、就活ですね、就職活動じゃなくて、まあ、人生を、まあね、しっかりクロージングするために心配なくしていきたいと、はい、うん、墓じまいとかいう言葉があったりとか、
ね、あるんですよね。
あとはまあ、ね、お一人でね、今頑張って生きていらっしゃる人たちが、うん、じゃ自分のそのお骨どうしようかっていうようなご心配があるんで、うん、
はい、
今西宮でも合葬式墓地について今、計画をしてます。ご心配なく、
はい、
まあ、そういう環境を役所として整えていきたいなと、うん、いうようなことですね。まあ、あとはね、一方で、まあ、そこまで行く前にですね、例えばちょっと足腰がどうしても年取ることに弱くなってしまう方もあるけれども、しかし美味しいレストランで食事はしたいと思う。でそういう方々がより外に出やすくなるように、はい、例えば手すりとかスロープとかをお店につけようと思っていただく、まあ、レストランのオーナーさんとかがいればですね、はい、そういう方にその費用の補助をしていこうっていうような制度も今予算に盛り込ませていただいております。
はい、わかりました。
はい、
この31年度施政方針につきましては全文を西宮市のホームページでご覧いただくことができます。
はい、
また西宮インターネットテレビでは動画の視聴もできますので、皆様どうぞご覧ください。
はい、
それでは最後に市長から一言お願いいたします。
はい、これからですね、まあ、将来に向かったまちづくりというのも市民の皆さん方と一緒にやっていきたいと思います。うん、一つの節目として考えられるのが2025年なんですが、
はい、
これ市政100周年なんですね。
はい、
でたまたまですが大阪万博もやってきます。
そうですね、で
これからまあ6年先っていうのはある意味いい先です、見える先ですから。でそこを一つの節目にしながら、うん、将来の文教住宅都市、環境学習都市西宮を羽ばたかせていくための仕込みも頑張っていきたいと思います。
はい、わかりました。はい、また来月もよろしくお願いいたします。
はい、
石井市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。